ニッポン放送ポッドキャストステーション。
島田秀平とオカルトさん、怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第161回の配信です。ゲスト、なんと前回に引き続き稲川淳二さんです。お願いいたします。
いやー、淳二ですけどね、上から読んでも下から読んでも稲川淳二ですよ。
違います。あの、上から読んでも下から読んでも、
ね、
全然違うし、あと稲川淳二さん、自分のこと、いやー淳二ですよって言わないんですよ。あなた、さては稲川淳二さんじゃないでしょ。
違います。
誰ですか。
どっからどう見ても稲川淳二さんのバッタモンの BB 五郎と申します。よろしくお願いします。
まあまあ、あのね、僕らあの今お顔が見えてますんでね、あれですか、これあの声だけなんで、見た目じゃなくって声真似お願いしたいんですけど、声真似は稲川淳二さんだけ
だけですね。
他一切できないんですもんね。
他一回でできない
です。一回もできない。
他一回も
できない。あなた、あのトークもできないんですか。
できないです。できないです。
三河健一さんとかできるでしょ。
邪魔よ。
できないですね。もう BB 五郎さんですから、今日はもう稲川淳二さんのモノマネでね、また頑張っていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
で、怪談もね、非常にこうたくさんお持ちで、
ま
あ、いわゆる霊媒体質、霊界はないかもしれないんだけども、いろんなものを、ね、引き寄せてしまうという得意体質の五郎さんならではの話、今日もね、また後ほどたっぷり話していただきますんで、お願いいたします。
お願いいたします。
さあ、まずですね、番組宛てにあのメール届いておりまして、不思議体験をいっぱい来るんですよ。
一緒に、素晴らしいですね。
はい、聞いてもらえますか。
はい、聞かせてください。
こちらね、めちゃくちゃ面白かったです。ラジオネームはない方なんですが、送っていただきました。以前ですね、ゲストにいらっしゃった、ドクター巻田さん、ね、あのラッパーで精神科医というね、あの、はい、いらっしゃいますが、あの方のお話を聞いて思い出したことがあるのでメールさせていただきました。それは神様と呼ばれるお仕事に関するお話なんです。神様ってご存知ですか。
神様って会ったことない、噂は聞いたことありますね。すごいやつだっていう、
あのいわゆる青森だとイタコ、
イタコさん、はい
はい、沖縄だとユタ、
はいはい、
っていうような、そうこうなんかね、不思議なこう力があって、いろんな相談に乗ってくれるっていう方なんですが、東北地方では神様というふうに呼ばれるっていうね、まあ、そういうまあお仕事なんですが、東北地方にね、この方住んでおりまして、その地元に神様と呼ばれる女性がいました。母がその人のもとに通っており、生活の助言をもらったりお祓いをしてもらったりしていたんです。神様はですね、お酒やお菓子などのお供えをするとカウンセラーのように日頃の悩みを聞いてくれるという、まあ、そういった心強い存在でした。そんな神様に、私はですね、家で起こった不思議な体験を相談したことがあるんです。この不思議体験というのは、スリッパが勝手に動くという体験なんです。私は家でスリッパを履いており、お風呂に入るときは脱いでいるんですが、揃えておいたはずのスリッパが散らばっていたり、逆に脱ぎ散らかしたスリッパがいつの間にか揃ったりしていたことが何度かあったんです。初めはですね、気のせいかなと思っていたんですが、何度も何度も起こりました。あ、これきっと家族の仕業かなと思って、まあ、聞いてみると誰も知らないっていうし、私がね、怖がっていても、いや、スリッパをね、動かすぐらい別に怖くないじゃんと家族にも相手にされなかったんです。でね、そのうち私もたまにね、こう散らばすだけじゃなくって、時々こうスリッパを揃えてくれる、とはなんかいいお化けかもしれないな、なんて思ったりもしていたんです。そんなある日、お風呂から出ると、確かに揃えておいたはずのスリッパがひっくり返ってるのを見つけました。私はこの時なんとなくお化けが怒ってるんじゃないか、そんな気がして、あ、ごめんごめん、いつも揃えてくれてありがとう、と声をかけたんです。するとなぜかその時からスリッパが動くことはなくなったんです。この体験をですね、神様に相談したんです。あのお化けって一体何だったんでしょうかね、と聞くと神様が言うんです。あなた、危なかったかもしれないね。神様の話によると、その時私の周りには2種類の霊がいたそうなんです。一つは私についてきた悪い霊、もう一つが守護霊だということでした。悪い霊の方がスリッパを散らかす、そして守護霊の方が揃えていたということなんです。物を散らかすというのは霊の攻撃性の表れで、 それを怖がったりして負の感情が生まれるとそこにつけ込んでどんどんどんどん被害が大きくなっていくんだそうです。ただそうなってしまうと良くないから守護霊が時々こうスイッパをこう揃えていてくれた。私は守護霊のおかげであまり怖がることもなく、それどころかお礼まで言ってしまったので悪い霊は諦めたんだと言われました。お礼を、言った後お祓いも一応してもらい、それ以降も特に何も不思議なことは起きません。自分の周りに霊が2種類いるなんて思いもしなかったのでとても驚いたし面白いなと思ったので、今回メールを送らせていただきました。という面白いですね。
いやなんか物理的に動くっていう霊で、あの守護霊さん様とかがやるっていうのがすごい今驚きましたね。
なんかただなんかあれみたいですよね、やっぱりこう物に干渉する、この物理的に動かすみたいなのはかなりエネルギーがいるっていう説もありますよね。
はあ、なんか後輩がある北関東のとある温泉街に営業といいますか、あの演歌歌手が1週間滞在してそういう旅館で歌うというのの司会のお仕事で行った時に泊まったホテルが元医務室か何かをちょっとベッドとか改造した部屋だったらしいんですけど、
病院だったんですかね、
あの小さなそのなんか
診療所みたいな、
そう、は
い
はい、そこを改造してたらしいんですけど、家に帰るとあれっていうかスリッパが裏返ってたりそれなのかなっていう。
このでもね、あの説でいくとその、ね、裏返ってるっていうのはちょっと悪い例かもしれないですよね。
で露天風呂をお借りできてたらしいんで、気持ちいい露天風呂をお借りしてて、そこからちょうど背伸びしてみるとその泊まってる宿泊所が見えるらしいんですけど、あれ電気消してきてたよなっていう、そのとかそので家の方にもうじゃあちょっとなんか悪いやつが泥棒来たんじゃねえって戻ると電気とかも消えてたり、でまたスリッパがあれで変にもうぐちゃぐちゃになってたりっていうのを今思い出したんで、多分そういうとこ悪いのが、
あのネバール君、
あまさしくそうです、
ネバールそう、なんかネバール君でそんな話聞いたことあったなと思ったんですけど、めちゃくちゃやばかったらしい
ですね。やばいですね。
なんかね、そういう旅館なんだけれども、
そうです
あの1週間だからここで寝泊まりしてくださいねっていうのは離れで、
そうです、離れで
全然違う一軒家っぽいとこを用意していただいたんですけども、とんでもなく怒ったらしいですね、いろんなこと。
そうです
聞いたらやっぱりそこはもう有名で、みんなやっぱ使わないっていう風にしてた部屋だったっていうね。
でその中でその当時ネバール、当時じゃないよ、ネバール君の事務所の社長がものすごい霊感強い方で、その方が泊まりに遊びに来た途端、もう玄関の扉開けた途端、あダメダメダメ、水用意しろとかなったらしいです、
ね、本当だったらもう1日目からね霊現象いっぱい起こってたから、そうもうそこで帰りたかったんだけど、でも1週間粘ったらしいですね。
あいいな消えちゃいいよ、うん、そういうのが大事、うん、いいんだよ、うん。
ただその白状していいですか、はい、1週間粘るっていう風にした方がいいんじゃないかと思ったんですけど、
いや大丈夫、
ちょっと難しかったんで、
大丈夫です、はい、リスナーには伝わりました今。
何なんですかこれ。ちょっと次のメール紹介させていただいていいですか。はい、はい、こちらもラジオネームはないんですけども、飼っていたね猫ちゃんとの不思議な体験談を送っていただきました。こんにちは、いつも通勤途中に楽しみに拝聴しております、ありがとうございます。さて先日不思議な出来事がありまして、初めてメールをさせていただきます。私は両親が飼っていた猫3匹を両親が亡くなった後引き継いで飼っていました。そのうちの2匹も昨年亡くなり、今は19歳になる老いた猫1匹シロと暮らしています。19歳ですからね、本当にね元気でね長生きしてくれてますよね、シロちゃんね。つい先日仕事や家庭のことで疲れ果て自暴自棄な気持ちになり、夜ベッドの中でシロを抱っこしながら、ああもう疲れちゃって生きていくのも嫌になっちゃった、シロちゃんが虹の橋を渡るとき私も連れてってほしいな、虹の橋のたもとで待ってくれる子たちと先に亡くなってしまった、まあ、2匹も含めてた自分と4人で一緒に虹の橋を渡ろうねというふうにシロに言ったんです。すると翌朝目が覚めて体を起こしたとき昨年亡くなった猫の姿がベッドの上に見えたんです。ちょうどあの飛蚊症ってね、こうなんか蚊が飛んだように見えるってね、はい、あの病気ありますが、はいはい、で見えるような透明な線でこちらを向いて座った猫の輪郭が形取られていて、あれと思ってよく見ると目、鼻、口元がはっきりと鮮明に見えたんです。体型も生きていた時と同じくふっくらしていました。前の晩に弱音を吐いていた私を心配し見に来てくれたのかなと思うと涙が出ました。動物は心に愛しかない尊い存在だなと思います。亡くなった後もずっと心でつながっていることを実感した不思議な体験でした。
いい話ですね。
ちょっとね疲れちゃった、まあねやっぱり人間波がありますから生きてたらね、うんうん、でちょっとこうね後ろ向きになってしまった時に、うんうん、猫ちゃんがね大丈夫だよって言いに来てくれたのかなっていう、ね、うん、本当にそうですよね。ペットっていう存在、もうワンちゃんも猫ちゃんもウサギちゃんもいろいろね今いますけど、本当家族の一員で、
一員ですね、
うん、これね、え、あの五郎さんってペットとか飼ってるんですか？
ワンちゃんいますね。
あ、ワンちゃん、
純粋なチワワなのに耳が垂れてて、ペキニーズを飼われてる方にも、あら可愛いペキニーズね一緒ねって言われるんですけど、チワワなんですよ。で今 iPhone って写真撮ると、写真撮った後見るとその犬種が自動に出るんですよ。それでもやっぱペキニーズ出てるんですよ。
ペキニーズなんですじゃないんですね、それ
は、
ね、
でも純粋なチワワなんですよ。
名前なんていうんですか？
あの元気って言います。
あ、男の子。
男の子です。
元気くん。
元気くん。
あ、いいっすね、はい。犬ってね、あの海外でことわざがあるんですよね。
なんと
子供が生まれたらワンちゃんを飼いなさい。ご存知ですか？
わかります、わかります。
なんでかっていうと、赤ちゃんが生まれるとその赤ちゃんを守ってくれる、そして子供が成長するに従って一番の親友になってくれて、ね、子供が一番多感な思春期に自分の死、命を持って命の大切さを教えてくれるっていう。
わかります、
ね、本当に一生をかけて子供に大事なことを教えてくれるから、生まれたら犬を飼いなさいっていうことわざがあるんですよね。だからそのドッグ、 DOG ですが、これを逆から読むとゴッド、神様になるっていうね。
まあワンちゃんは裏切らないですからね。
裏切らない、
本当人を裏切らないんで。
裏切られてきたんですか？
いっぱい裏切られてきましたよ。
怖い話ですか？怪談始まります？
あ、やめます。自粛します。
自粛。
はいはい、はい。
まあ、癒されますよね。
はい、ワンちゃんは癒されます、
ね。まあ、でもやっぱりこうやってね、一番大好きな飼い主さんのことをずっとね見守ってくれていてっていう、 そういう存在なんですね、
はい、
いや本当にね、なんかまた生きる勇気をね、
はい、
猫ちゃんからいただけたってことで、
はい
はい、見守ってくれてますから、一人じゃないですからね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ずっと見てくれてます。
またこのラジオのね番組も聞いていただいて、
はい、
はい、またメールも送っていただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこの後 BB 五郎さん、
はい、
怪談話話していただくんですけども、
はい、
稲川淳二さんっぽく話したりはしないですよね？
しないですね。
もう BB 五郎さんとして、
はい、
もうだから一回稲川淳二さんちょっと出しといた方がいいんじゃないですか？もうあの後で出ないように、
はい、
ちょっと稲川淳二さんで、はい、なんかもう何でも怪談っぽく話せちゃうって特技持ってるじゃないですか、
はい、
BB 五郎さん。
はいはい、じゃあいいですか？
はい、
今日さ、しげちゃんね、昨日の晩緊張しちゃったんだよ。今日しげちゃんに会えるな、何話そうかな、やだな、日本放送さん久しぶりだな、怖いなと思いながらさ眠れないの。だから私喉乾いちゃって、夜中なんですが、あの冷蔵庫の方にあの喉を潤そうと思って、あの牛乳かなんかあったなと思って、あのスーッてグってグググググってドーンとあの冷蔵庫ついて冷蔵庫の扉開けるんだよね。イー
ッ
ってあげると真新しい牛乳があったんですよね。あ、牛乳飲みたいな、早く飲みたいな、早く飲みたいなと思ったら、あれね、あの注ぎ口開ける前にあの蓋スーッと開けますよね。
パック
ね、そうです。パックの牛乳私好きなんで、あれ口からね飲むのが好きなの。あれね、別にまあ衛生的に良くないですよ。私だけしか飲まないんだからいいんだ。でパックねスーッと開けるでしょ。その後ろうがついてるじゃない、あの注ぎ口、あれを開けるためにカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ、開かない。あれなんで開かないのかな、まずいな、カタカタカタカタカタカタカタ、おかしいおかしい、開かない、カタカタカタ、あれ心霊スポットこの間から変な霊がついてきちゃった、開かない、カタカタカタカタカタカタカタカタカタ、うわっ、深爪してたんですよ。
この深爪ってのももしかしたら霊障かもしれないですね。
霊の仕業ですよ。だってそうじゃない、だって気をつけて切ってるから深爪しようがない、それなのに深爪してる、それ霊の仕業です。
ガス抜き大丈夫ですか？
大丈夫です。
じゃあこの後は BB 五郎さんとして対談の方をお願いいたしますね。はい、はい、BB 五郎さんにこの後対談披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン。
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん。
それでは今日のゲスト BB 五郎さん、怪談話をよろしくお願いいたします。
10年ぐらい前だとは思うんですけど、季節は夏でしたね。お世話になってる音楽ライブハウスで出演があったんですね。まあお笑いとして出演してたんですけども、そしてそのお店いつも朝の5時までやってるんで、その12時ぐらいまでそのバンド仲間とかワーワーやってるんですけど、その後も12時から5時まで飲ませてくれてたんですよ、あの始発が来るまで。でもその日お盆だったんですかね、エアコンの空調のメンテナンスか何かに入るって言ったんで、その日はもう12時終わったら帰ってくれだったんですよ、うんうん、しかし私の住んでるとこってその時間から、それ四ツ谷にあるんですけども、もう帰れる時間じゃないんですよ、
終電が、
はい、で歩いていけばどっかからその路線、大江戸線とかそういうのがあったりするんですけども、もうめんどくさい。で夏で気持ちもいいんで、じゃあコンビニでねお酒買って公園で飲んで時間潰そうっていう、友達芸人とそういう風に決めて酒買って公園を探したんですよ。四ツ谷ってそこの場所大通り沿いにあるんで、私も大通りの方はいろんな店知ってるんですけども、脇奥に入っていくと全然わからなかったんです、うん、住宅街になっちゃったりして、でやっぱり街灯も薄いんですかね、で薄暗い中探してもどんどんどんどん奥に行っちゃって、おいこんなとこ公園あるか、やべえな、早く戻らなきゃまた大通りに出れないぞなんて言っていて、そういう風に考えて行動していると、そこそこ大きめな公園があって、ここならいいんじゃねえかって言って友達芸人とそこで飲むことにしたんです、
はい、
飲む場所っていうのが砂場に腰掛けてお酒を飲むことにしたんですよ、うん、我々飲んでる、10メーター先ですかね、四方フェンスに、高いフェンスに囲まれたお子さん専用のキャッチボール場みたいなのがあったんですね。小さいサッカーとかもやる、もう本当にお子さん専用の
網かなんか囲まれてね、
高いフェンスに囲まれて危なくないように、ボールも出ないようにっていうあれで、おかしなことにその中に一人ポツンと女性が立ってるんです、
うん、
飲んでる、それで見えてたんですけど、それっていうのが白い清楚なワンピースを着ていて、麦わら帽子かぶってるような、あの清楚な感じで見えてたんですね。そうして飲んでると、ギーギーギーと鎖と鎖が絡むというか擦れ合う変な気持ち悪い音がしてきたんです。ギーギー、何なんだろうなって、我々が飲んでる横の方からしてきたんですよ。その音のする方パッと見てみると、ブランコだったんですよ、
うん、
ブランコ4つ並んでるんですけど、奥から2番目がギーギーギーとリズムよく揺れてるんですよ。他ピタッと止まってるんですよ。え、何これ、風もないのに、何だろうこれ、なおかしいな、ギー、何なんだろう。それっていうのが、お子さんをブランコに乗せて背中でよく押す姿って見えますよね、
はいはい、
小さなお子様、お母様、ママさんが押してる、そういう姿に見えて、その先ほども今も見えてるその女性が、もしお子さんがいたらそういうことしてるんだろうなって雰囲気的になんとなく思ったんですね。何なんだろうこの揺れ、見てるとピタッと止まったんですよ、
うん、
止まったなと思うと、天板っていうんですか、あの乗るところ、座るところ、それが上の支柱に急に上に、誰も持ち上げてないのにガーンって当たったんです。
あ、当たったんです
か。当たって、もう下からも自動にガーンガーン、物理的ですよね、ガーン、
え、
ガーンってやって、もうその後はもう鎖が絡まったりして、もう支柱とその天板がガンガンガンガン、もう動けない状態にガンガンガンガン鳴ってるんですよ、こういう状態で、鎖も絡まってるんですよ。なんだこれと思って、友達の方、芸人の方を見ると、友達もそれで唖然としてるんですよ。でふと思って、先ほど言ったその清楚のワンピース着てる人どうだったんだろうと、パッて見たらやはりもういないんですよ。とっさにいろいろ考えて、これここいちゃダメだ、なんかあると思って、もう目くばせで逃げたんですね。逃げて逃げて、ようやくお盆時期でやってないかなと思ったんですけど、赤ちょうちん焼き鳥屋さんが一軒ポツンとやってるのが見えた。じゃあそこ行こう、あそこ行こうって言って、ガラガラガラって入ってって、そしたらそこの店っていうのが、右に4人掛けのテーブル、左にも4人掛けのテーブル、あとはカウンターで3、4席ですかね、すごい狭い店なんですけど、入ったら奥の方から声を上げて、いらっしゃい、好きな席いいよみたいな感じで、我々入って左のテーブルに座って、あれ怖かったななんて言ってる、いらっしゃいって言ってマスターが来てくれて、おしぼり持ってきてくれたんですよ、
はい、
それが4つ置いてくるんですね。え、我々2人ですけどって言ったら、マスターが、え、どっちかの連れだよね、さっき後ろいたじゃない、 奥さんとお子さんみたいな話になって、いやいやいや僕ら2人ですよっていう話してて、いやいやさっきいたよって言うから、え気のせいかな、いやいや確かにいたんだって言うから、いやって言って今あった話を全部したら、まあ四ツ谷っていう場所はね、いろんな階段とかあるけども、まあそういうのも慣れてると。一つ下せねえのがさ、そのワンピースの女性が入ってた四方高いフェンスに遊ばれたキャッチボール場っていうのは施錠されてるらしいんですよ、鍵、南京錠とかで、うん、夕方の5時半係の人が閉めるのに、どうやってそういう女の人が入ったり出たりできるんだみたいな話で、それは見たのが幻じゃねえかみたいな話して、いや本当に見てたんですよとかっていう、でもいなくなっちゃっててっていう話して、じゃあところで、あのそのマスターが見た私たちの後ろにいたその子供連れの女性の人ってどういう人でした、あ白い服着てたっていうから、ついてきてたんじゃねえかっていう、そういうちょっと不思議な体験を。
ただそのすごいですね、あの、まあ、夜中ですからね、ちっちゃい、ね、子供なんかも普通いないでしょうし、
そう
で、まあ、きっとこの世のものじゃない、ね、親子を見たのかもしれないなって思うんですけど、ブランコの座る部分が上にガーンって上がるって、
もう自然にですよ、
2,3 メーター
ありますよ、
ガーンってこう上に当たるって、それ風が吹いてたわけでも
なくじゃないです。で最初はエアコンとかの室外機とかの風とかどっかにあって、それが
それでもそんなことにならない
かなと思
って、多少揺れるぐらいはあっても、
俺がもう本当にもう人間の力でもない、誰も見えないところでガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンって鎖も巻いてきちゃって、座るところが下に行けないぐらいになっちゃって、
なんでしょう、なんか、まあ、ただのね予想というか、昔じゃあそうやってブランコでちっちゃな子供とお母さんで遊んでたんだけど、何かブランコの事故があってしまった場所なのかとか、いろいろ考えちゃいますよね。どういう公園なんでしょうね。
もう遠目から見ても綺麗な清楚な女性の人が見えてて、
なんかよくあるじゃないですか、心霊スポット行ってね、その帰りに定食屋さん入ったら水がね人数よりも多いみたいな話はありましたけど、実際に体験したんですね。
体験しましたね。
ゾッとしますね。
だからやっぱおしぼり4つっていうのも普通お子さんにも出すのかなとか、いろんなことを後で考えたんですけど、だからもうマスター本当にまあ人間だからと思って4つ持ってきてたんでしょうね。
ただもうね、終電も終わってる深夜ですからね、そんな時間にそんなちっちゃい子供があってね、
なかなかあれですよね。そういうこと
は、まあでも人数分かと思ってこうね出してたんで、普通に見えてたってことですもんね。
そうですそうです。
そういうね場所に行ったり経験をしたら、直で家に帰っちゃいけない、どっかワンクッション置くんだ、そうするとそこに置いておけるかみたいな話がありますけど、そこでその焼き鳥屋さんに行けたことで家の方には、ね、まあ、連れて帰らずに済んだのかもしれないですけどね。
だから前ある芸人と、あの池袋の安酒場酎ハイ1000円するとこあるんですよ、6杯で
安っ
そういうとこで飲んでたんですよ、
今の話術中杯で
順次だから、そういうの
高いなと思ったら6杯でって、
そうです、人間の心理ついちゃった、びっくりしちゃった、
びっくり、 ある意味びっくりしましたけど、はい、
そう、それでそこで飲んでたら、女性の霊能者みたいな方が、我々小さな2人掛けのテーブルで飲んでたら、カッカッカッカッと近寄ってきて、あんたたち酒癖悪いでしょうって言われて、あ、まあまあ悪いですねってなんかいう話したらもう見てわかる、あんたたちね2人優しいから、あの霊とかは酒飲むと入ってきちゃうの。
聞きますね。
本当言われました、
うん、
言われて、いい、これからあったがもう本当に何かの縁だと思って、もうあの聞かなかったらいいけど、これから飲むときもうお塩でもいいから、何でもその香水とか昔でいうコロンをつけるような仕草をしてくれという、そういうことをやればあなたたち入ってこないから、もう本当やられちゃうよあんたたち。
だからその酒癖悪い人とかね、急に豹変してこう乱暴になっちゃうとか言うけど、まあもちろんそういうね性格性質ってあるかもしれませんけど、はいはいはい、意外と霊に入られてるっていう説ありますよね。
でその人は言ってて、それでその後僕はあまり信じなかったんですけど、その一緒にいたやつが実行したみたいなんですよ。そしたらある日電話かかってきて、五郎さんあれやったって言うから、あのこの間の霊媒師とか霊能者に言われた、いややってないよって言ったら、やった方がいいですよ、俺やったらもう周りからお前酒癖良くなってつまんないって今言われてて、ほんまやった方がいいですよ酒癖良くなってって、なんかそういうこと言ってて、その電話が朝5時半だったんですよ。
あ、酒癖悪いですね。なんですかその話術。
順次だから大ベテランだから、
ベテランまあまあまあ漫談風なね、
漫談風な、はい、そうですそうです。
でもあの面白いのが、あの本当そうです、四谷のある、うん、飲み屋さん、結構なんかちょっと飲んでる人が いつも温厚なのに、なんかそこのお店で飲むと酒癖が悪くなる人が多発するっていう不思議の皆さんがあるらしいんですよ。で、そこで酒癖悪くなる人の共通点があって、焼き鳥屋さんなんですけど、ものすごい量のなんか焼き鳥を食べ出すっていう。それになると、あの人、この後ちょっと荒れるんじゃないかなって言われてるんですけど、そのすぐ横に、お稲荷さん、稲荷神社があって、狐が入ってきて、で、鳥いっぱい食べて、なんかちょっと普段と違うような、ちょっとこう、酒癖が悪いような感じになっちゃう人が多発してる。でも、めちゃめちゃ大繁盛店っていう。
は
ぁ。ただ何かわからないですけど、狐に入られて、狐はその人の体を借りて、大好物の鳥をたくさん食べるっていう。そのために人をたくさん呼んでんじゃないか、みたいな不思議な飲み屋さんが四ツ谷にありますね。
あ、ちょっと今度行ってみよう。でも その人曰く優しい人に入っちゃうから絶対推しをやった方がいいよって言ってました、
ね、五郎さん優しいですからね。
優しくないですよ僕。
何ですか。
厳しいですよ。
です見えないんですよ。だからでもなんか腕組んで
シャリ構えて、アニメみたいなね、なんかアニメとか
グッとこっちをね強い眼差しで睨んできましたけどもね。五郎さんやっぱテレビの人ですね。
そうなんですか。
いやいや、まあ、声こんだけすごいですから。いや本当に稲川淳二さんありがとうございました。
あ、嬉しいな、ありがとうございます、
うん、さあそろそろお別れのお時間でございます。やっぱりね五郎さんね、まだまだねお話ありますんで、はい、次回も楽しみにしてますんでお願いいたしますね。
ありがとうございます、
はい、というわけで次回が BB 五郎さんゲストの最終回、
最終回ありがとうございます、
なんですけども、次回はどういった系のお話を披露していただけるんでしょうか。
どういった系、そういうこと聞いちゃう。今話してもいいけど、私ってさ、そこに行くと誰に言われてるわけじゃなく、この話話せって背中押されるのよ。だから40分50分60分70分になるかわからない、80分ぐらいの話しちゃうかもしれない、90分かもしれない。
決まってないんですね。
決まってないです。
次回ねどんなお話聞けるんでしょうか、はい、ぜひお楽しみに。というわけでゲスト BB 五郎さんでした。
BB 五郎でした、ありがとうございました。
島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今日はですね、これをやると運気が上がる、開運につながるんではないかというね、すぐできる行動を紹介したいと思います。これもズバリ感謝、ありがとうというってことなんですね。これ当たり前だよと思うかもしれませんが、これね実際にこう脳科学的にもやっぱりいいそうなんですね。感謝をすると自分がですね、こう守りたい自己防衛から解放されて安心感が得られるという、まあ、こういう状況で、これがね運を取り入れやすい、チャンスに気づきやすい状態になれるらしいんですね。で逆に怒ったりとか人を罵倒している状態というのは、もう自己防衛の塊、ぐーっとこうですね、もう凝り固まってちょっとこう肩肘張って、うーってこう自分を守ってしまっている状態なので、これがね非常に余裕がない状態、せっかくいいことがあっても気づけない状態らしいんですね。やっぱりこうありがとう、感謝をすると心が緩んでいろんなチャンスに気づきやすくなる。本当にこう感謝ってね、いいことづくめなわけですよね。ぜひ皆さん、どんな小さなことにも感謝できる習慣をつけてですね、何かしてもらったら必ずありがとうという、これをね自分の中でルールづけてみてはいかがでしょうか。島田秀平とオカルトさん、